ストーリー、人生の転機と成功への鍵。マイストーリーの時間になりました。今日のゲスト、面白い話が伺えそうです。 G と同級生というこの方、 G 曰く放浪者、ヒッチハイカーそんな感じみたいですけれども、びっくりするようなストーリーが出てきそうです。
え、今日のゲスト、頭いい人なんだよ。
頭はいいの、
うんうん、頭の形だけじゃなくて中身もね。
はい、ということで今日のゲストは木曜午餐会の会長としてご活躍です、新名明さんです。新名さん、ようこそいらっしゃいました。
ようこそ。
あ、こんにちは。
ものすごい人生ですよね。ちょっと簡単にねご紹介させていただきましょう。新名明さんは岡山市出身です。関西学院大学社会学部在学中、停学処分となりましたこの辺も字聞かないとね。
字名バッチリ聞くよ。
うん。ドイツで働きながら南ヨーロッパを放浪、その後イスタンブールからバンコックまで放浪して、帰国後は万博の会場で働きながら大学を卒業なさいました。そして共同通信に入社、高松支局、大阪支局を経て、1975年から政治部、87年に共同通信を退社、インド、ネパール、オーストラリアを放浪しながら、1989年からハワイに定着しています。不動産開発業、雑誌、コキクの編集長の後、ハワイ報知新聞で編集員を務めました。2012年にハワイ報知を退社なさって、四国88カ所お遍路の旅に3ヶ月間出られました。2014年から木曜午餐会会長としておなじみです。本当に本当に放浪の人生なんです ね、 この方は。
共同の前と共同の後と言ってるところも違うしね。
うん、
放浪ばっかしの人生です。今ハワイで放浪してるんですか、
ね。そうですね、おそらく、でもよく言うじゃないですか、人生って全てやっぱり放浪なんですよ、うん、
その放浪を産んだお父さんって何やってらっしゃったんですか。
父親もおそらく、まあ、旅館の主人を一時期やってたこともあるんですけれども、国鉄の職員、戦時中は国鉄の職員やってましたね。でその後は車のセールスかなんかやってましたね。
うーん、
その後は何やってたのかよくわからない時期を経て旅館の親父も少しやって、そしてまた、何か事業をやったりもしたことあったらしいんですけれども、成功した試しがないので。
やっぱりじゃあ父親も放浪、息子も放
浪息子は放蕩息子っていう。
そうあとその ご兄弟も放浪ですか。何人
いらっしゃる。兄がいますが、兄はね非常にもう真面目一本の人間で、石橋を叩いても石橋が割れるという、慎重な結局渡らないという、そういう人生ですね。もう一人の弟の方は、これはまあ私のせいもあるんですけども、大学時代にちょっとあんまり良くないので、良くないっていうのは素行がね、素行が良くないのでね、私がヨーロッパへ掘り出したんです。でそこからデンマークの方からね、彼女を見つけてどっかアイスランドの方へ移って、そこで何年間か生活してね、そしてなんか世界を転々として、日本に帰ってきましたけれども、その後も職を転々としながらですね、今は何をしてるのかな、まあでも年が年ですからねおそらく、まあ、彼も似たようなもんですね。
わ
あ、あんまり人に自慢できる話じゃないので
ねえねえ、はい、どうしてその放浪行くきっかけになったの、定額になったのは関西学院、
関西学院、
関西学院ね、
はい、
ごめんなさい、
はい、
どうして定そういう定額なんかなったんですか。
普通悪いことしてなる、
うん、まあそうですね、うん、僕も悪いことだとは思ってなかったんですがね、当時はね、学生運動が一番最も
盛んな
時期で、ただ自分としては正しいことを主張するというだけで、 まあ、教授にいろいろと立てついたりもしてたんですけれども、いつの間にか、学校からもうあなたは来なくてもよろしいという、はがき一本ですよ。はがき一本が私の実家の方に届きましてね、うん、そして電話がかかってきて、あなたは何をしたのって言うので、いや別に何もしてない、でも学校からも来なくてもいいという手紙が来てるっていうのでね、あそうですかっていう話で、ね、
その定額があったからヨーロッパ行ったんですよね。
そうですね、その時から要するにその前も日本国内をうろうろした時期もあったんですけれども、要するに自分が何者であるかっていうのを分からない場所に出て一人で何ができるのかっていうことをやっぱり確かめたいっていう、おそらく若い時代にあったんだと思うんですね。で、おそらくあの当時に五木寛之のね、青年は荒野を目指すという本があったり、あるいは小田誠のね、世界何でも見てやろうとかね、ああいう本の影響もあって、要するに自分一人で何ができるのかっていうことをやっぱり可能性を試してみたいっていう、おそらく気持ちが背景にあったんじゃないかと思うんですね。それで自分は大学時代ずっとドイツ語をやってたので、でまあ、とにかくヨーロッパを目指そうということで、そして知り合いがいない方がいい、そして自分が要するに助けを求められる人がいないところがいいという感じで出かけていったわけですね。
さすが。それでそのドイツ行くにはどうやって行ったわけ、その放浪の旅の。
あの当時は2つありましてね、うん、横浜からマルセイユへ40日間かけて行くか、うん、あるいは横浜から船に乗ってナホトカ経由で、あの当時はウラジオストークが入れなかったんですね、
う
ん、まだ。
そうだね。
で、本当シベリア鉄道の起点というのはウラジオストークなんですが、うん、僕らの時代はウラジオストークがまだ閉鎖されてて、うん、入れなくてナホトカへ入ったんです。
ナホトカへ行って
、ナホトカからハバロフスクまで電車で行くんですけれども、でハバロフスクから今度プロペラ機に乗って、そしてモスクワへ行
く、モスクワ
へ
行って、
でモスクワから国際列車に乗って、ワルシャワへ入って、
ワルシャワ行って、
でそこからウィーンに入って、
オーストラリアのウィーンに入って、
別にワルシャワってのはまだ共産圏ですから、自由にうろうろできないんですね。だからだ、ね、ウィーンに入ってやっと解放されて、そこから勝手にしなさいということで、まあ言ってみればウィーンからスタートですね。
あ、
すごい長旅ですね。今だったらひとっ飛びなのに。
あ、でも2週間なんで、フランス優先使って横浜からマルセイユ行くとね、40日間かかるんですよね。
あ、
だから2週間というのはまだ
早かったんだ、
ね、うん、ずいぶん早いなと思いましたよ。
へえ、
その当時どれぐらい金額かかりました？
ね、おそらく12万円ぐらいだったと思いますね。
そのお金はどうしたの？
そのお金はね、親が大学へ行ってる息子さんが家でブラブラしてるっていうのは、やっぱり近所に対してもともないから、どっか行ってくれっていうような感じありましたから
ね。12万円？
12万円ぐらいだと思いますね。
あ、
うん、
当時の12万円
すごいよ。だって俺なんか1万9800円だからね、給料。
じゃあ半年働いても
それ何年？
俺だ
よ、1970年でしょ。
いや、そう、俺の給料そんなもんですよ。
ソニー安い
です。安い。
はいはい、話を戻して、はい、
それでそっからドイツへ行った
ん、うん、そうです。それでね、ドイツ、あの当時は結構日本人も、それからね、ヒッピーも多かったです。
あ、ヒッピーの時代だったね。
1968年っていうのはね、非常にヒッピーも多かったけれども、うん、だいたいヨーロッパ、北で稼いで南で遊ぶというパターンがよく流行ってて、要するにデンマークだとかスウェーデンで稼いで、うん、そのお金で持って、スペインだとかね、南仏行って暮らすと、だいたい半年暮らせるっていう、そんなパターンで、渡り鳥みたいなのがものすごく多かったんです。そして、ドイツも結構、今と違ってトルコからの移民たくさん受け入れてましたし、で外国人労働者をずいぶん簡単に受け入れてたんです。で僕も、マインツっていうね、町のユースホステルに泊まった時に、うん、そこの親父に、ここで働かせてくれませんかって言ったら、あ、いいよって言って、そして次の日にね、警察へ連れて行かれたんです。
ユースホステル、
うん、僕も一瞬
危ない
な危ないのかなと思いましたけど、いや、でもそんなことはないんで、あの当時は警察でワーキングパーミットっていうのを発行してたんですね。それであそこで、すぐにワーキングパーミットもらって、そして次の日から働いて、で僕はその時にね、ドイツって素晴らしいなと思ったのはね、 確かね、働き始めて3ヶ月かなんかした時にね、盲腸になったんですよ。
盲腸
盲腸になってね。そして、寝込んで、そしてお腹が痛いっていうのは、その時はね、大変で、その盲腸っていうのはドイツ語でなんていうのかよくわかんないんで、その医者来ても、でもドイツ語でこう痛い痛い痛いって言いながら調べながらね、あ、ブリンダムって言うんだな、あ、そうだと思ったから、で、まあそれで言って、そして入院したんですけれども、その時にね、お金は一銭もかからない。
かからなかったの？
かからない。
要するに、
僕はちゃんと正式な労働者として働いてるから、全部保険から何からかかっててね、1円もかからないんですよ。
は
で、目が覚めた2日目かなんかな、ビールが出るんですよ、病人に。
それはドイツ、ドイツだから。
いやいや、それでもね、それでもビールが出るなと、普通病院でビールなんて考えられないんですよ。
いい国ですね。
それでね、6ヶ月働くとね、うん、半年働くとね、2週間を強制的に休まない。そしてその分のね、お金とね、それから宿泊費なんかも全部出すから、うん、職場からとにかく離れてくれって言うんです。だってそれ1968年当時。
68年だもんね、うん。
いや、すごいなと思いました、あの時に。
もう、その頃は戦後ですもんね、いろいろ。
だって日本と同じじゃないですか、敗戦したのは。1945年ですから。
そうね、全然。打ちしがれた人たちじゃない
じゃないですね。うん。
どんな仕事してたの、そのユースホステル。
ユースホステルではね、朝起きるとまず、朝食の用意ですね、ゲストの、うん、で多くはフランスから の高校生だとかね、中学生が修学旅行でユースホステルを使うんです。
なるほどなるほど。
でドイツっていうのはそのユースホステルの発祥地なので、ものすごく今でもそうなんですけども、古い お城をね、改装して、
う
ん、ユースホステルなんかにしてるんです。
いいな。
だからとってもロマンチックなんです、ユースホステルと言いながら。
ローデンベルグとかね、ハイデルベルグ。
そうなんです、ハイデルベルグなんかもね、素晴らしい古城があるね。
あ
で、だから学生の多くはユースホステルを旅行したり、それからもっと大人の人たちもね、ユースホステルを利用するんです。ユースではないけれども、
うん、
だからすごくそうした意味では設備もしっかりしてるし、
うん、
でとにかく朝ごはんの用意をして、そして彼らが出発した後は当然のことならベッドメイキングと、それからトイレ掃除ですね、それからシーツを洗ったりとかですね。
もう全部自活できるようになっちゃうじゃん、そんなんできたら
だからあの当時だって洗濯機あるから、別に自分で手で洗ってるわけじゃないからね。
うん、すごいね。
そうで、中には昼飯も食べたいっていうゲストもいるし、うん、それから夜のゲストもいるから、そういうのはその予約を取ってて、でそれをその身を見まねでね、やっていくんだけどね、日本料理と違って、うん、いい加減なもんですからね、じゃがいも茹でてね、何かその辺のお肉をポロンとなんだチキンの半分ぐらいをね出しとけばいいようなもんですからね。
そんなもともとまあドイツはね、うん、素晴らしい飯の男じゃないからね。
そうですね。
で、
う
ん、それでもうドイツ語を喋れるんだった。
そうですね、大学のね3年間のなんていうの、基礎知識だけはしっかりしてたので、ただ会話にものすごく不自由してましたから、働きながらね、モップをかけながらね、やっぱりもう一回辞書のね6000語ぐらいとか7000語をね、もう上から下まで全部覚えようとしてましたね、あの子を通すは一生懸命に。だって毎日の生活がそれだから、でドイツ語を喋ることしか周りに日本人も何もいないし、
ドイツ語の発音ってのは日本語とはどうなんですか、そんなにやっぱり。
息の音が、CH の息の音がなかなか日本人に難しいんです。それからこれ英語もそうなんですけど、W の発音をね、唇をかませないといけないんだ、 V もそうなんだけど、うん、B と V のその発音のね、あの辺がドイツ語にもちょっとあって、でその私は知ってるっていうのを、私は噛んでるよっていう、そういうなんかこう風に聞こえたりとかね、その辺がちょっとあと文法がね、英語とひっくり返るので、最初の頃は大変でしたけれども、慣れてしまうとね、今度英語を話そうとするときにドイツ語式に英語を言うから、動詞が一番最後に来て変な英語通じない英語になってる。
定額になってよかったですね、生のドイツ語を学べたわけだから。
そうですね、だからまあその最も予期しないことではありますけれども、今振り返ればね、僕はあの1年間がなければね、おそらくその後の人生大きく変わったと思いますね。あそこで 自分の人生っていうのは大きく変わったと思いますね。でもあれがなければ今ないと思いますね。
全く違ったね、人生だ
ったかも。ドイツからそのどっか他も行ったんでしょ、バンコクも。も
あ、そう、ドイツからね出た後はね、あの僕は若い頃になぜかねジブラルタル海峡とねマラッカ海峡とね、それからボスポラス海峡をね
見たい、
これを3つ見たいっていう。マゼラン海峡の方は行かないんですよ。それがあったのでね、どうしてもジブラルタル海峡を渡りたいっていう。
なるほどなるほど。
だからずっと
イスタンブールも行ったんだ。
行きました。スペインを通ってスペインから要するにそのあっちのモロッコに渡るわけですね。でそうするとジブラルタル海峡を渡れるじゃないですか。
そうだね、
うん、だからあそこを渡りたいと思ってたから結果的に、北アフリカへ行っちゃって、そしてアルジェリアに行くんですけども。
なるほどなるほど。
で僕はねその時にね感じたのはね、アルジェリアっていうのはまだ1960年ぐらいにフランスから独立したばっかりなんですけどね、うん、子供がまだ貧しい国だったんだけれどもね子供が寄ってきて外国人にこうお金くれとかね、うん、なんかこうたかろうとするんですね、
うん、
そうするとねその辺の誰かで知らない大人の人が来てね子供をねやっぱり引っ叩いてね、うん、そんなみっともないことするなんだっていうね、これはね、うん、僕その時にアルジェリアずっと旅してる時にねどこでもそうだったでね、
うん、
すごい安全でした。逆に僕駅のホームなんかでもね何度か寝たり、それからビーチのそばでね寝たりしてましたけれども、うん、危険を感じたこと一度もなかった。それぐらいね、うん、アルジェリアっていうのはこれからその独立した後ねその国を挙げてね、うん、みんなで作っていくんだというね気概をねその感じられるね、うん、僕はその時に国の力っていうのはなんか人の力っていうのはなんかこうやっぱり勢いっていうのはある国はある。
国の勢い、人の勢いってありますよね。
あるんですね。うん、そういうのはやっぱりすごく感じました。でそっからねチュニジア行って、そして今度地中海を渡るのにパレルモってシシリー島に渡るんです。そっから
シシリーも行ったの。
シシリー島からずっとイタリアをずっと北上していくんですけどね。
うん、それをやってながら、そのままそこ落ち着かないんで、またやっぱり帰るように帰って。
それで僕はね、
なんで
ドイツで結局大学に行こうと思ってたんです。
うん、だけど、
うん、それでゲーテインシティトゥートっていうところに入ったんです。フライブルグ行って。うん、で、そこで、知り合ったら、またこれ非常に画期的なんですけども、1968年のね、8月にね、プラハの春っていうのがあったでしょ。あれ4月から始まったんですけども、その時にソ連が介入して、そして、チェコの国民がみんな多くは国へ逃亡したんです。で僕のクラスメートはほとんどチェコ人だ。
チェコ人なの。
うん、チェコ人だ。
それ目の当たりに見たわけだ。
そうです。あの時代非常に世界激動してました。
うわ。
じゃあフランス人殺されたんだよね。
そうです。で4月にはパリ革命があった年ですからね。ゼネストがあったんです、パリでね。あの時代が1968年っていうので、僕は1968年っていうのはおそらく世界の歴史の中の大きなやっぱり、エポックメイキングな年だというふうに自分では思ってるんですけどね。うん、でそのチェコの人たちと僕ずっと交流があって、そしてチェコ人はその後ソ連が入った後に新しい、スボボダっていう大統領、ドプチェクっていう人からスボボダっていう人に変わってね、うん、でその、10月以降なんてかな、で年内に帰ってくればね国外逃亡してる人もね大丈夫だというような受け入れを表明したんですけれども、うん、多くの人は帰らなかったですけどね。でも家族が行き別れになってるわけでね、うん、だから何とかしてその家族にその自分の消息を伝えたいというのでね、で僕は日本人だから君なら入れるんじゃないかということでね、そこのその、うん、フライブルグにの近くの村なんですけど、スターフェンという小さな村のにいたその学生の多くがね僕にね手紙を託したんですよ、で君ならね外国人だし日本人だから、言ってみれば全く関係ない国だからだから入れるんじゃないかということで、僕はたくさんの手紙を預かってね、そしてフランクフルトに行って、
うん、
でそこのそのチョコの、領事館にね行って入国許可証を取ろうとしたんです、
うん、ダメ。
でもね学生労働者ジャーナリストという職業の人全くダメ、
うん、
で何度言っても断られてね、でそのまま、ね、まあ、僕 の, その友人も一緒に行ってたんですけれども、チェコ人ので、このままそのみんなにね かあの行けなかったよって言ってその手紙をやっぱりあの返すっていうのも非常にあの当時まだ若かったせいもあってね、なんていうのかなやっぱり帰れなかったですね。みんなの顔を見るっていうわけになかなか行かなくてね。
そうですね、
うん、でそのままフランクフルトからねあのオリエントエクスプレスに乗ってね、うん、あのイスタンブールへ
行ったと
脱出した。
俺はこの辺のところはまあこの次に聞くとして今度はやっぱり共同、ね、に入ったって話を聞かないといけないかな。
My Story Hosted by Hiroko and Hawaji。
いや本当に激動の世界を目撃なさった方ということで、ね、う
ん、じゃあこの次、はい、なぜ共同に入ってなぜ共同を辞めたのか、
うん、まあ、
どうしてハワイに来たのかこの3点。
あ、そうですか。共同に入ったのは、いくつか受けたんですけど、ね、共同と時事とそれから交通公社を受けましたかね。それで、まあ、結果的には共同通信に入ったんですけれども、共同へ入った当時というのは、朝日を見る毎日、NHK 共同
ってことはやっぱりジャーナリストになりたかった。
あのね、僕特派員になろうと思ってたんです。
特派員になりたかった。ここがやっぱりここつながるわけで、放浪したあと特派員。
そうです、
うん、だから共同。
そう、それで
その共同をどうして辞めたんだ。
まあいろいろ事情はあるんですけれども、話せない事情もたくさんあるのでね、辞めたんですけれども。
なんでやったって聞いてる。それはその理由は話せない。何年間共同。
ね、だから17年かな、1970年に入社して1987年に辞めてますから、
うん、そうだね。
そうですね。
で、なんか上司と喧嘩をして辞めた。
いや、そんなことはないけれども、でも僕はあの自分自身ではね、続けなくてよかったなというふうに思ってます。
そうですか。
うん、あの当時のね、まあ、今もそうだけどね、やっぱり大新聞社とか大通信社っていうのはね、なんていうのかな、やっぱり保護されてるっていうかな、こう、いろんなところからね、カバーされてるから、そしてどうしても、まあ、特に政治部だったせいもあるのかもしれませんけれども、結構、その、官庁からの情報をやっぱり鵜呑みにするとかね、一匹狼的なところが少なかったですね。比較的ね、共同っていうのはね、今見てもね、うん、まあいろんな人いますけれども、一番やっぱり多いのはね、毎日の人は結構一匹狼的なところがあったね。うん、他のところっていうのは、まあ極端に言うと、入ってから教えられることっていうのは、まず記者クラブに所属してね、でそこでするに、何もないときは麻雀そこでやってるとかね。
はあ、
国会の中で、はあ、いや国会の中でよくマジでしてました。昔あの事件記者っていう映画あったんですけどね、警視庁の中でね、警視庁の中でマジやってたでしょ。
そうそうやってた。そうなんだ。でそこを辞めて、うん、どうしてハワイに来たの。
それはね、うん、僕オーストラリアにいたんですけども、オーストラリアにいた時にある人から、それは公務員の方なんですけども、公務員の方からするに、ハワイで、レストラン業が分かって、そして一応海外の事情が分かってる人間探してるんだけれども、新明君ちょっと行ってみないかっていう話が僕に来たんです。で僕その時に日本レストランで働いてたので、でその時に日本レストラン のクックをしてたので、でどうって言うんで、いや嫌だなと思って、で僕はオーストラリアの永住権を取ろうとしてたので、その頃でハワイは観光地だし、あんまり行きたくないなってんで、ね、友達も知らないし、
西安だろうね、そう、北と南が西安だ。
そこまでのね、新妙さんのいろんな放浪とはちょっと
違う。
まあね、
ちっちゃい小間のところ、
そういうふうに、
もう行くとこもないし、そんなに放浪するところは。
いや、そう 言って、でも僕断ったんです。そうすると、するに、その彼が言うにはね、そうしてね、行ってみないのにね、断るっていうのはね、そのあなた前に壁があった時にね、登らずにね、ここはダメだというふうに諦めるもんだから、行ってみて、そしてやっぱりダメだと思えばですね、帰ってくればいいじゃないですかと、 行く前に断るのはねあんまり良くないよって言われて、僕もそう言われればやっぱり自分のこれまでの生き方とちょっと違うなと。
じゃあ1989年、ハワイ
89年ですね。
それからここまで何年、もう
ちょうど30年です。
30年ハワイ、考えられないですよね。
考えられないですね。
でハワイでは、コキクをやられたし、ハワイ報知編集、
うんうん、
やっぱりこう、うん、鋭い口調で。
いえ、全然鋭くないですよ。非常に余ったらいい口調ばっかり
で。いやいや、すごい、なかなかハワイでの人では分からないような切り口でいろいろやられましたよね。
いえいえ、酒井さんに会ったのは、いつ頃かな。
淡路ですけど、私。
おそらくテニスかなんかで、90年かなんかにあったんじゃないですかね。
失礼しました。そんなもんで。それから、で、やっぱりハワイに来られて、どういうあの心境というか、今後、これからも、やられていくんでしょうけども、
ね、
うん。
そうですね。ハワイに住んでみて、やっぱり良かったというふうに思いますね。
だから定住しちゃったんですもんね。
まだでも、どこか、一時期ね、僕、1996年ぐらいかな。うん、まだ、コキクに入る前ですね、うん、で日本から の要請で僕ハワイに来てたんですけども、バブルが弾けた後にね、日本から資金全部引き上げちゃったんですね。
あら、
で僕はまあどうするかなっていうふうにも考えてて、で僕はやっぱりこれからはベトナムだと思ってね、
うん、
ベトナムにね仕事を探しに行ったんです。
あ、そうなの。
面白い。
いや、それ当たってるから。当たってたね。今だといいのかすると、いい仕事なかったの。
なかったですね。で96年に、そしてその時にベトナム行って、ベトナムの、北から南まで全部ずっとね1ヶ月くらい、
ハノイから、
そうですね。でもまああんまりいい話ないなと思って、そしてよく知ったネパールへ行って、でネパールでね、ゲストハウスをやろうと思ったんです。やっぱり自分の家が旅館だったせいもあるんだけど、でゲストハウスをやろうと思ってね、いろいろ探したんです。でハワイで少し貯金したお金があれば、ネパールのカトマンズ行ったらね、家ぐらい建つなと思ってね。
文化のところで金を稼ぎ、
そう
生活のね、で安いところで生活すると。
そうだからカトマンズでね、ゲストハウスやろうかなというふうに思ってたんです。それでそれ、リサーチに行ったんです、そしたら、ね、結局ね、やっぱり水が悪い。
マイストーリー、人生の転機と成功への鍵。
じゃあこれからもう、じゃあハワイから他に行かないかもしれないことを含めて、まあ人生のまあいわゆるまあこれからの生きがいみたいなものを含めて、なんか皆さんにちょっと。
いやもうね、20の時に一つ転機があって、40の時に今会社辞めて、そして65でリタイアして、であと残り人生どれぐらいあるか分かりませんけれどもね、だからもうこれからは、なんとか食べていければねいいわけで、それ以外のものは何も求めてないので、何らかの形でまあ体がね、許す限り、なんとか人のためにできることがあればまあいいかなっていう、そんな気持ちで今はいますけどね。
木曜午餐会をやられて、それから趣味、ね、まあテニスをやられて、まあ少々食べれて、
そうですね。
ね、勉強も大学行って勉強されてるんですから、こっちで、ね、
違いますよ。僕 MCSA です。
MCSA ですか。
うん、マッキンレーです。
マッキンレー。
はい、マッキンレーで
勉強されてるんです。まだ知的労働もされてる。こんな素晴らしい人生ないかもしれないね。
本当楽しそうだもんね。
あ、人のためになる。
そうですね。そう、ストレスは少ないね。ほとんどないって言っていいぐらいかな。
それにしてもね、Gと同級生ということですけれども、今の若者と比べて当時の若者すごいですね。そのエネルギーというか、
外へ出ていこうというね、
あれこれって多分ね、彼ね、好奇心の塊、
好奇心
が歩いてるもんだ。
でも好奇心がなくなったら終わりですよね。人生だって。
まだ伺いたいことたくさんあったんですけれども、お時間です。今日のゲストは現在は木曜御三会の会長を務めていらっしゃいます新明明さんでした。ありがとうございました。
どうもお疲れ様でございました。